もう全然ボロボロになってしまいましたですけどね。というわけでですね、11月25日月曜日の深夜25時始まってしまいましたですね。
はい、
雨畑でございますですが、なんだかわかりませんけどもね、もう、撮ってるのがなんせ土曜日ですので、
そうですね。
今日は何の日ですか。
今日は何かの日です
よ。勤労感
謝の日。勤労感謝の日ですね。でございましてですね、はい、休日なもんで、なんせ客の方もですね、はい、もうほとんど身内で固めておりますけどもね、はい、そういう感じでですね、実にアットホームな空間で、アットホームショーは
完結してますね。
あれですね、身内の場合には出だしが合わなかったですね。
そうそう、十分練習したのにね、いつも合ってたのになぜか今日は崩れてしまいましたですが、じゃあもうめんどくさいんでですね、めんどくさいんでございますが、先にですね、
はい、
プッシュミュージックの方にちょっくらい行っちゃおうと思いますが、プッシュミュージック、先週は何でしたっけね、
なんか先週はなんかよく覚えてないけど、
私分かんない、先週は
何だったっけ、あ、鈴木彩子さんでしたですね。もう喋ってる本人が覚えてないっていうのは怖いですけどね。
怖かったな。
はい、今週はですね、なんとこの番組のオープニングテーマありますですね、
はい、
オーパーティーという曲なんですが、はい、これ例の東京地方で放送してますオールナイト富士というののオールナイターズという連中で歌ってるんですけどもね、
はい、
はい、昔のオールナイターズですけども、最近のオールナイターズがまた曲出しましてですね、シングルが出たんでですね、ちょっとこの曲を見せて驚いてしまいましたんで、
はい、
結構なんか巷でもちらりほらりかかってるらしいんですが、ここでうちの番組でもちょっくら、
ヒットの兆しありと、
ヒットの兆しあり
ですか。
でこのレコードですね、まあ詳しいことは後で言いましょうけど
ね、
早速聞いてみたいと思いますが、オールナイターズでセーラー服を脱いじゃってから、どうぞ。はい、
はい、
というわけでですね、
なかなか
なかなか、
これあれだよ、でもオールナイターズのあれはフォーライフレコードなんですよね。でおにゃんこクラブの方はキャニオンレコードなんですよ。
ただ
でも伴奏の方はほとんど同じなんですけどね、
一緒でしょ。
現場は富士の音楽出版館が持ってんだろうな。全くあれだよ、富士も遊ぶね。
これ楽しんで作ってるから、
B 面がさ、富士江ちゃんとオールナイターズってさ、ニューテレスってあるんだよ、
何ですか、
技術集団でカメラとかやってるフジテレビのさ、
はいはい、
そニューテレスの人が歌ってんだよ。AD がどうのこうのとかさ、
あのおじさんの声が、
そうそうそうそう、なかなか面白いのでしたね。オールナイトフジやってません、熊本では。
一度ありましたね、
一度去年のなんか暮れにありましたですね、なんか、思わず録画テープがうちにあってたまにまた見るというそんな話がありますが、まあそういうわけでですね、
はい、
プッシュミュージックとしてセーラー服を脱いじゃってからをおかけいたしました。はい、また他のところで聞いてやってください。
はい、
はい、というわけでですね、早速テーマコーナーないテーマに行きましょう。
はい、
全然今日はテーマがありませんので、はい、フリートークコーナーですね。ここでですね、先に先週のプレゼントの紹介をしましょう。
はい、
例の大塚食品のアルキメンです。
とサラダの
チェリーコークと地下鉄とありましたですが、はい、もう全部名前呼んでてもしょうがないんで、部分的にやっちゃいます。地下鉄がね、2人かな、とりあえず2人読もう。浜田清翔くん、泉八丁目
清翔くん、
それと田尻弘明くん、小田久保清成校2年です。他、数名の方にお送りします。
数名の方に、
はい、それと、アルキメンデスはこれ誰だ、清水町高平の内山陽一さんくんかなです。
広和かな、
うん、です。なんだったか、歩きながら食えるほらアグネスのやつと書いてるんですけども、これアン・ルイスなんですけど、僕は先週アン・ルイスと言ったんですが、ひょっとしたらアグネスと聞こえたのかもしれませんですけどね。アン・ルイスが宣伝しております。お間違いなく熊本では応援はされておりません。アルキメンデスです。それだから以上、この3名の方他、の方々に、
はい、
余った分はスタッフで食います、
はい、だいぶ食べれますね。
そうですね、
いっぱい余ったの、
そんなことない。はい、とりあえず他の方はですね、発想を持って発表に変えさせていただきましたので、そういうことでおめでとうございました。
ありがとうございます。
まばらの拍手、パチパチパチパチパチパチ、みんなでパチパチパチパチって言ってほしいのね。 拍手でパチパチパチパチとか
そうです
なんかワーワーワーとかねキャーキャーキャーとかね、そういう感じでですね、はい、もう今日はなんか別にテーマがないんで、
はい、
なんかあの日光の例の墜落したのとあの川上恵子ちゃんが対しましたですが、うん、なんかあのほとんど記者会見で不適されてやってましたですね。作文もほとんど誰かが別の人が作った出来合いのなんかゴーストライターが書いたような作文を思わず下をうつむりながらぶつくさりながら で、ね、で右手を上げてくださいって言ったらちょっと上げてしまってたあら思いっきりジャグだったんですね。なんか猫歩きみたいな手だったんですけども、
でもなんかあれですね、やっぱりそれ退院とかそんな嬉しいんだろうけどあれだけなんか騒がれ
て、いやだって本人は出たくないって言ってたんでしょ。で出たくないのをさ多分周りの院長とかさ看護師とか周りのやつがさ、恵子ちゃんもう周りの人が心配してたんだから記者さんもきっと来てるいっぱい来てるんだからちょっと一言出てありなさいかって無理やり無理したに違いないという。でそれで無理やり出てきて、で大体嫌がってるの分かってるんですけど、取るあの取材陣も取材陣です
ね。またすぐ割ればいいんですけどね。
長い
な。なんだか手を上げろだの何だのって言って、大体記者の側からはなんていうかな、全国の人が恵子ちゃんのことを心配してたから。
心配してなかった
もん。いや
心配するの勝手じゃん、別に涼しない。それ別にこの恵子ちゃんが関係してるんじゃなくてさ、でそれにあとほらまあ。病気というか怪我が一応治ってさ出たわけだけど、そういうのお礼をとか言うけどさ、ほら怪我したのもその、まあ、あれ多分日光が払ってんだろうな、まあ、医療費はさ、それを払うの当然だもんな、それ
を日光が心配するの分かります
ね。そう日光が心配する
事故らしたんだから責任あるもん
それをそのなんで一般市民が心配してるのまでこの子がその対応しなきゃいけないのかって、だってこうマスコミのおごり高ぶりがありますね。やっぱりこの川上恵子さんだってさ出たくないんだからさ、出たくないって言ってるんだから、それだったらじゃあ配慮してそっと遠くから撮るとか ね、
はい、ね元気な姿が ね
こんなになりましたよ、まあ、退院しましたよって感じで、で院長の話でもちょっとどうだったんですか、うん、聞けばそれだけでいいんじゃないか、
う
ん、
だからそれなんかこうちょっともうちょっと紳士的になってほしいなと思いましたですね、はい、熊本のいろんなテレビを見てますとですね、よく最近もそもそも終わると思うんですよ、熊本芸術祭
まだやってるんですか。
なんかまだ宣伝してるじゃん。なんか、
う
ん、芸術って何かが、芸術とは文化を創造するなんとかの人間活動を言うのよく分かる。河原田姉ちゃんが喋っとるじゃん。
ほいほいほい。
あれとかなんか植木職人がさ息子ば連れて行こうと思っとんます。何を言うとんのこのバカは。あのセンスのない宣伝。なんか全然芸術の香りが全くしないと。でほらなんかあれ最後にこう。県立劇場の幕があるじゃん、マナム・ワベっていう人がいた、落書きみたいなやつ、
なんかセンスのない落書きみたいな
やつ、あれセンスあるんでしょうね、
あるんですかね、やっぱり
俺の見たって落書きねしか
ない、
あれがこうやって、宣伝は誰が作ったんでしょう、もうちょっとなんかこう芸術的センスを出してほしいですね。例えば一瞬パッと思ったり、例えばこうどっかのさ壁でさ、うん、少年がなんかこう博物館なんかでこう落書きをしてるわけ、
うん、
こう落書きをしてるとふとその少年が後ろを振り返ると、後ろをこういろんな人たちがザーッと見てて、うーん素晴らしい感じ熊本県芸術祭感が、なんかそういったなんかこうちょっとはなんか芸が欲しいですね、なんかそういったなんか熊本は CM が下手である、
タヤさんらしい、今のタヤさんらしい、
はい、うん、フルベール化粧品です昔作ってました、はい、そういうんですが、はい、そういったなんか CM もですね、やっぱり研究してほしいですね。やっぱり熊本の CM で一番面白いのって言ったら、やっぱりなんて言っても丸西ですね。
丸西ですね、
はい、
お手もやみたいな人が出てくるの、はい、
それじゃあですね、ここでですね、はい、先にですね、アクティブインフォメーションコーナーにちょっと行きます。最初にまず最初にですね、テープの方から聞いていただきたい、はい、と思いますのでですね、ちょっと聞いてみましょう、どうぞ。
どうぞ。
皆さんこんばんは、アクティブインフォメーションのコーナーです。
はい、
今回はですね、熊本市の辰田山お峰墓地をご紹介したいと思います。
はい、いいアクティブですか。
そうですね、はい、真冬のミステリーゾーンと題して、はい、お峰墓地を皆さんにご紹介したいと思います。お相手はいつもの通りアナル島田と
岩崎ゆり子です。
それでは
アクティブインフォメーションコーナースタート。
というわけで、今回のアクティブインフォメーションコーナーは熊本市の辰田山お峰墓地を紹介するんですけども、いつもですと僕島田と岩崎さんの2人で担当しているこのコーナーも、今回はちょっと2人ではできない、
寂しいし怖いですもの。
そうですね、というわけで、暇といえばなんですけども、他のスタッフの人たちにも来てくれましたので、
勇気ある方々をご紹介したいと思います。
まずはじめに真由美さんです。
はい、こんばんは。怖いながらもついつい怖いもの見たさで来てしまいました。どうも頑張ります。
頑張りましょう。
続いてあがりさん。
こんばんは。
こんばんは。
ファイト、
ファイト、ファイト、ファイト、クミコ
一発
続いてひときわ陽気な倉本さん。
あ、全然陽気じゃないけど、先行よ私をお救いください。
続いて
長野さん。
長野さん、
はい、はい、こんばんは。今日は来る前に仏壇のおじいちゃんにお祈りしてきました。
はい、うまくいくといいですね。
はい、何がうまくいくか
分かりません。
怖いよここ。
じゃあそれでは、
はい、
行きましょう。
はい、
皆さんいいですね、はい、足元に気をつけて。
はい、タンポポの丸いのシ
ーン。頑張って。
それにしても夜の墓場というのは生まれて初めてですね。ゆっくりゆっくり、マイクさんゆっくり。
いやちょっと怖いですね。
いいですいいです、
うん、ちょっと日本の墓やけん怖いっちゃ
な。
は？だから一応日本の墓やけん
大丈夫ですか。
そんな後ろはいいから前後ろ。
絶対ね、
皆さんも眠ってらっしゃるところなので
なるべく静かにレポートをしたいと思います。
お騒がせしております。どうもすいません。
さて、はい、もう11月ということで、
はい、
こうお参りをするというシーズンというかそういうのはもう過ぎましたね。ということで今、まあ、昼間も墓地の方がやたらと静かなんですけども、
はい、足が震えてきた。
夜と話には聞いてましたけど、はっきり言って非常に怖い。
怖いよ。
同じ形のお墓ばかりで、
いや、どう何をアクティブするかといった時に車が多いのというのと、やっぱりあれ肝試しが一度に楽しめるという一石二鳥の場だと言われましたけど、肝試ししかありませんよ。
そうですね、
怖いよ、まあ
普通肝試しというと真夏なんですけどもですね、この番組では全く逆なことをしようということで、真冬のミステリーゾーンお峰墓地と題していろいろ話を進めていきたいと思うんですけども、
いきなりどうしてここになったんでしょうね。ちょっと怖い。
今時刻は、土曜日の、11月16日土曜日の午後9時ぐらいですね。
もう10時でしょう。
あ、そうですか、
はい、10時出たのも
10時ですから、
はい。
こんなに夜遅くまでバカ騒ぎをすっていいんでしょうか。
親に怒られましたよ私。で、ちょっと歩いたところになりまして、すっかり辺りは浸透して、
そうですね、
お墓ばっかりになりまして、
夜景もはっきり見えるようになりましたけども、は
い、ここで、まあ、まず一番目遊ぶ
写真を撮ろうということで、
はい、はい、遊ぶって言ったら不謹慎ですけれど、
そうですね、
はい、
まあ、周りのご先祖様々に大変失礼なことだと思うんですけども、ね、はい、あえて許してもらってここでスナップ写真を1枚パシャリと撮ってみようかと思います。
はいはい、倉本さん、ディレクターの倉本さんがカメラを持っていらっしゃるので、
はい、ではそれでは
皆さんで
一列に並んで撮りましょう。
はい、どこで撮りましょうかね。
現像した後何か写っていたらこうご期待ということ
で、はいはい、プレゼントなんかいいですね。
受け取る人いないでしょう、おそらく。それでは一列に並んでみたいと思います。
はい、ごめんなさい、ちょっとお茶目な看板が
なんか書いてありますね、
はい、
ちょっと読んでみましょう、はい、この堀に
兵でない、
あ、兵ですね。この堀にぶち当てたところぶち当てた
兵だって
弁償していただきます。
ぶち当てた、
ちゃんと立派な柵がしてあるんですけどね、やっぱりぶち当てる人がいるんでしょうか。それにしてもこの書き方がすごいですね。
ぶち当てる、
この辺にぶち当てる。思わず最初見た時みんなで吹き出してしまいましたけども、いやー、お墓らしくない文章ですねこれ、
もうきっと本当にぶち当てられたんですよね。1回目、
まあそういうことは、
はい、じゃこの前で
置いて、
はい、
それでは写真をスナップ写真を1枚パシャリと、
さあ皆さん、
皆さんよろしいでしょうか。
にっこり笑ってい
いですか。
にっこり笑えない、
はい、
ちょっと入んない、はい、じゃあもうここで写真を撮ってみようと思うんですけれど、
はい、
まゆみさんと長野さんと4人で、私たち4人で写真を撮って、はい、もうあがりさんすっかり怯えちゃって、
怯えてますけども、
はい、
もうそれでは懐中電灯消した方がいいですね、
はい、
それでは消します。いいですかカメラさん、
はい、
じゃあ消します。
はい、はい、チーズ。
笑えなかった私、
思わずピースをしてしまって、
私もう私は金を持ってポーズをつけてしまったという、
このお墓に謝った方がいいと思いますので、
皆さんでごめんなさいしましょう。はい、
で、
さあ一列並んでください。はい、じゃあ
夜分遅く大変なことをしてしまいまして申し訳ございませんでした、
はい、ごめんなさい。
岩崎さん、金を、
やだ、
レイ
ということですね、
はい、
なかなかちょっと声のトーンを低めてですね、
はい、
まあ、深夜でございます。
深夜
そうです、ね、
何時ぐらい、1時半
ぐらいですね、
ちょうどこれからいい時間ですね、
はい、ということでですね、
はい、
この笑い声が変ですけども、ここでですね、特集アクティブインフォメーションコーナー、とりあえずちょっと前半部分を聞いていただきましたですが、ちょっと私走ってきまして、
はい、
ちょっと息切れしてるんですが、
はい、
はい、ここでですね、まあ、レポーターの、お二人をご紹介しましょう、はい、どうぞ
男性恐怖症も収まってきたかなという感じの岩崎由里子と、
はい、小学校の頃なぜかコーラス部にいてしまったアナル島田です。
突然笑わせないよ、
はい、なんで笑うんですか、なんで笑うんですか、
ドアカカカカカ、つまらないこと言ってしまいました。さあ、まあ、今日はですね、ちょっと真面目にですね、
はい、
まあ、その例について考えてみたい、
はい、考えるんですか、
あなたの知らない世界、そういう感じでですねお送りしたい。まず最初に気をつけ例というふうにですね、これを笑っていただきたかったですね、
面白い、は
い、
い
やー、今日はなぜか私一人で浮いております、
はい
はい
テンポがずれてますけど、
おっさん臭いですね、
そういうことでですね、はい、まあ達山をレポートしたわけなんですが、
です
また後半があるみたいなんですね、はい、で私もちょっとこれ参加しましたけども、
はい、
早速ちょっとこのテープの方を後半部分ちょっとお聞きください、どうぞ。
じゃあ今度はどちらへ、
はっきり言っても帰りたい気分ですけど、
帰り
は帰りません、まだですか、マイクさんがまだ帰るんだと言ってますけども、
これだけ静かだったら何かして遊べませんかね、
でも場所的にあれですよ、やっぱりこんなとこで遊ぼうなんて
誰が言い出したんですか、
それはもちろん種田さんでしょ、
いやもうこの間といい、もう知らない間に話が決まってしまう、アクティブインフォメーション、もう近頃じゃ色物の世界と言われておりますよ
今ずっとこれは下ってるんですけどね、坂道を、
はい、
ちょっと、あ、家が見えてきましたね、
あ、いいですね、
人家がなんかほっと
ほっと
しましたけども、
はい、はい、なぜ今回辰田山でミステリーゾーンになったのか、うん、話の発端になった種田さんに今日はちょっと
特別ゲストとして登場してもらいました、
どうも、
はい、こんばんは、
初めてアクティブインフォメーションコーナーに登場させていただきました。
これが最初で最後という話もありますけども、
あ、そうです
か、はい、
はい、なかなか不気味なというか、はい、ムーディーな、先ほどまで皆さんお線香を持って歩いてらっしゃったという、はい、
そのお線香もなくなってしまった、
はい、
燃え尽きて、
はい、今やもう無防備状態という感じがいたしますが、思わず私の声も低く、
そうです、ね、
沈んでしまっておりますけども、
はい、なぜ今回ここに決まったかと
言いますと、まあ、そうですね、
やはり、はい、
なんと言いましても熊本市から一番近いミステリーゾーンといいますかですね、
はい、そうですね、
まあ、やはり官軍のいろんなお墓とかですね、いろんな言い伝えがございます。ここら辺のお峰墓地なんかでも、まあ、1年に1回ぐらい白骨死体が、見つかるという、そういった話も聞いたこともありますし、例えばこう登山道をですね、まあ、歩きながら夜10人ぐらいの人とすれ違ったとして、そのうちの1人は、最低1人は振り返ってみるとその姿が見えていないという、なんかそういった話も、
謎めいた話
もございます、
はい、そうですね、
やはり下の方に行きますと大正寺というのがあって、細川ガラシャ様のですね、お墓という、ありますですね、
はい、
いろいろと一切がありますので、皆さんもですね、一つここら辺に来ていただいて、
はい、
探っていただきたい、
アクティブですね、
新しい発見をしていただきたい、
はい、
まあ、これから寒くなりますけども、
はい、
そういった中でもですね、一つ心温まるミステリーゾーンを一つまた一つと発見していくのも、まあ、冬の夜長よろしいんじゃないでしょうか。
そうですね、
はい、
はい
はい、どうもありがとうございました。
失礼いたしました、
はい、
ということで、はい、種田さんに話をまとめていただいたんですけども、
はい、
まあ、所詮お墓というと大昔の有名な人のお墓だとよくスポットが当たるんですけども、はい、こういう、まあ、墓地、ごく普通の墓地だとあんまりこう話というのは聞きませんよね。
はい、そうですね。
だから、まあ、はい、お墓は怖いという、まあ、短絡的な考えが非常にこう人間には多いんですけども、はい、そういうことをまあちょっと捨ててですね、
はい、
新たな考えを持ってこういう墓地を訪れてみるのも、
はい、
たまにはいいんじゃないかと思います。
新たなる発見を目指して、
そうですね、
はい、
ああここにはこういう人の墓があったのかと、
あんまり考えたくはないですけど、
そうですね、
はい、
まあ、発見があると思いますので、
はい、
まあ、
はい、
ちょっとこれから先寒くはなるんですけども、
むしろその方が風流かと思いますね。夏場に盛り上がってる時やってもあんまり面白くないですしね。
そうですね、
はい、
ということで、はい、今回は熊本市辰田山の海根墓地を、まあ、真冬のミステリーゾーンと題してお送りしました。はい、はい、あということで今回
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。辰田山の海根墓地を夜遅く訪ねたんですけども、
二度と来たくないです。
じゃあ感想を一人ずつ、うん、まず真由美さん。
はい、初めて来た場所ですのですごくこの暗さが怖かったです。
そうですね、
はい、
長野さん。
はい、もうご先祖の皆様に申し訳ないです。
その割には二人で一生懸命お茶目な写真を
続いてあがりさん。
知ってました。あがりさん、
あがりさん、
あがりさん泣いちゃった。
続いてひときわ陽気な倉本さん。
ミシン大
一言
一言、
今頃泣いても無駄だと思います。今さっきの笑い声は一生消えません。
どう
もどうも、
すべてディレクターが悪いんです。
そうですそうです。なんかこれをシリーズにするという冬のミステリー探訪考えたくはありませんけれど、
誰がこういうこと言い出したんです。
もう魔の木曜日ですね、あれは。
そうですね、
はい、
というわけでこれから先シリーズとしてお送りするかも、はい、
かも
知れません。
かもですね、
はい、あくまでもかもですので、
はい、だからもし皆さんからこんなところがあるんだよなどというおはがきなど来たならば、来ない方がいいですけど、
はがき出してあげたら立てておかねえぞ。
だから来ていただきたい。
そうですね、
その人もゲストにお呼びしましょう。
そうですね、
はい、
まあ、そいつを一人で行かせるという手もありますので
いいですね、
はい、
はい、二人だけじゃ終わらせるもんか、はい、
じゃあ、
は
い、この真冬の辰田山海根墓地からお別れしたいと思います。
はい、どうも
さよなら。
ということで、
さすが
最後のあーが良かったですね。
はい、だからこれかなりみんなビビってたんでしょ、
はい、
聞いた話言
うと、まあ、あの後日談があります
ね。そうです、
これが今明かす後日談、はい、注目どうぞ。
今だから話せ
る、今だから話せる、一部スタッフだけが知ってる。
何何、
さっきあのあーとやった音が最後にありましたけどもね、
うん、
あれを撮る前に私が突然あーと言いましたですね、
はい、
その言った人は覚えてるんだけど、
はい、
あれは実は本物がいたという。
マジ、
マジいいですよマジいいですよ。
嘘だ嘘
そうよ、だから驚いたのよ私。
いや
あのこう私があれマイクを持ってたんですね、
うん、
でこう島田くんとか岩崎さんのところを向けててですね、で私のこう左側の雑木林だったですもんね、
うん、それとそうそうそう、
ちらりとパッと見るとなんかあのサラリーマン風のおじさんがいるんですよ、
うん、
こう左側の方に。それであれと思ってこう気にしないでやってたら、そのなんかおじさんが近づいてきたような雰囲気がこう気配で感じてるんですね、
うん、
こう人の気配が、
はいはい、
でふとパッと横にすると今あの私のすぐ横に、あやちゃんが座ってますが、はい、これぐらいの距離でおっさんが立ってたという。
おっさんが、
そう近づいてあのサラリーマン風 の, あの白いワイシャツを着てですね、なんかベストみたいなの上から
着て、そう背広着てないです。
背ベスト
で、ベスト
そうで、いきなり人が近づいてるからあーと驚いたら一瞬消えてしまったというだったんですね。
いやー帰れなくなる
でしょ。
なんか幽霊みたいなのその後あったという話したの。
あったと、
うん、でもそれは違うだろうとみんなで納得して、
いろいろとなんか私たちあのジョインのスタッフは霊体験が多いですからね。深谷さんなんかうちのあのジョインズロフトのスタジオの方でですね、あの壁にもたれて座っていたらいきなり壁ですから誰もいないのに3回背中を叩かれてしまった、
うん、叩かれたってやった
そういうのがあります。はい、でそれで怖がってしまって、うん、それで
帰れなかったって、
ジョインからジョインからわずかに1分もないところなのに思わず明るくなるまでいさせてくださいって言ってまで私の布団に潜り込んできてしまったそういう
そういう趣味があったんですね。深谷さん
は 4,5 回あります。
4,5 回あるんですか。
もう私が階段までするとあの怖くなって帰れないって。で最初はあの相手にしてやってるわけですね、こう喋って一緒に喋って、はい、でそうするとだんだん私も眠くなりますから、もう布団引いて寝ちゃうわけです。で寝てても横に座って一生懸命話しかけるわけです一生懸命ご機嫌取りをやるわけですね。で、まあ、最初はまあそれ乗ってるわけなんですが、うん、でもやっぱり眠くなりますからね、睡魔には勝てませんから、はい、だんだん寝てしまいます、はい、するともう話が途切れる、はい、すると深谷さん一人で寂しいわけですね。どうするかというと、もう足の方からこう、そう、はい、こう、入ってくると、
いや、そっちの方が気持ちいい。
それはもう、これはもう、これはもう体験した人間しか分かりません、
はい、冬のミステリーですね、
はい、
もう冬の
はっきり言ってあれですからね、うちのジョインのスタッフの男は怖がりが多いですからね。
あ、そうなんですか。今日行きましょう一緒に、
はい、この後はなんか行くわけでしょ。
はい、この後バイトです。違います、あの本名寺の方に またまた出されてみたいと思いまして、
は
い、
なんかもうシリーズものとして本名字の後はいろいろなんかあの
田原坂とか
いろんなところ、
いろいろ案が出てますけども、
はいはい、まあいろんな、でそういった怖いところといいますか、あのこういったミステリースポットが、隠れたミステリースポットがあるんだよというような、まあ、情報あると思うんですよ、はい、そういった人はどんどんあのこの番組の方にですね、アナル島田および、男嫌い岩崎宛にですね、
もう治りかけ
宛先、
そうですか、
はい、
宛先は
ですね、
じゃあ郵便番号86、いいですか、
どうぞ、
郵便番号860熊本市千葉城町 5-50 FMKFM 中九州ワーメーバダアクティブインフォメーションコーナー係までお送りください、
は
い、
真冬のミステリー探訪シリーズにですね、はい、どしどしお寄せいただきたいと思います、はい、なかなか今日はあれでした
ですね、いや、よかったですね、
はい、あんまりでもあの怖いというよりはっきり言って笑ってしまいましたですね、これもですね先週の土曜日ですね、
行きました、
の夜ちょっと雨が、
降った後で
ちょっとこうパラパラっと来
ました、ね、雰囲気的には大変良かったんですけど、
夜もう10時ぐらいでしたかね、
そうでしたね、
8時ぐらいに一遍行ったんですけども、ちょっと機械もトラブルがあって、一遍上位に引き返してまた行ったという感じでですね、でまあ、あの8時ぐらいに あそこの黒髪のところの熊田の横 の黒髪という飯屋で飯食いましてですね、チキンカツ定食を食いまして、それの50円プラスすると大盛りが食えるんですけども、
岩崎さんが初めて食べたと言って感動していた、はい、
チキンカツを知らなかったという話があります、うん、あのうち そのザーメン山本がですね、熊田ではすっかりアイドルとなってしまったっザーメン山本くんがですね、ここでもうここであの大盛りを、根性があったら大盛りを食べください、きっぱり考えてそういうことを言ってたんで、私もちょっとこう根性を見せようと思いまして、大盛り食ったらおったまげてしまいましたので、ね、480円プラス50円で大盛りが食えますので、お近くの方非常によろしいと思いますが、
ぜひお越しください、
はい、今度レポートしに行こうかと思ってます、
行きましょう、
はい、そういうことでですね、はい、アクティブインフォメーションコーナー今日は特集でお送りしました、はい、アナル君と男嫌いさん、どうもありがとうございました、
もう大丈夫
そうですか
後ろが来る、後ろ
から
、はい、男の人が近づくと、ね、怖がる、
そう顔が気分が悪くなって、気分が青くなっちゃう、う
ん、この間深谷さんにあの触られましてね、泣いてしまいましたからね、
でも深谷さんのおかげでもうあれ以上のことは当分ないだろうと、
あれ以上あれ以上
そんな感じしてないぞ
ということで、お二方ありがとうございました、
はい、どうも、
手なわけで
さすがいいですね
そうですか、はい、ということでですね、はい、今日もしれっとフェーディングテーマが流れてしまいましたが、例によってですね、はい、お邪魔虫その他アベーバメイトをとか募集しております、どんどんあのこっちの番組の方までですね、
はい、続々とやってきてますから、
あの、はい、あので毎週土曜日の午後3時ですね、間違いなく3時ですから、
はい、
12時頃シリエット来るやつがいますが、いろいろ入れませんからですね、
はい、
3時ぐらいからやりますので、はい、FMK の方まで来てください、
はい、
面白い人来てください、はい、つまんない人は
来ないでください
よ、それでですね、あとあの例のおなじみ何度も説明してますうちわガイド、
はい、
なんかあの熊西 あの芸能欄かなんかにもですね、
M さんがね、
M さんがいろいろとなんかこう、褒めておりましたですが、あの私は種田森幸でありますので、森幸ではございません、
森幸って書いてあるの
も、はい、そこでちょっとあのもしお気になったらちょっとお願いしたいんですが、そういうことでですね、あのうちわガイドなんかもどんどんあの欲しい方はですね、はい、70円切手を送ってこの番組まで送ってくれれば折り返しお送りいたします、まだちょっと全部出来上がっておりませんのでですね、あとちょっとでもう追い込みの状態に
少しです、ね、
入っておりますので、もうしばらくお待ちしていただきたいと思いますが、来週はためになる学校案内ということで、熊本の各高校、熊本市内の高校を主だったところを紹介しようと思いますが、私の学校ではこういうことがありますよとかですね、あのいろんな裏話とかですね、あらを探った人がいましたらですね、どんどんハガキとか手紙でも何でもいいですからこちらの番組までどんどん送っていただける、はい、すぐに取材に行きますからですね、よろしくお願いしたいと思いますが、そういう感じで今日も、楽しく
明るく
和やかにお送りしてまいりました、はい、アメーバだ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりましたですが、この後はハートフルメッセージ、ちょっと形を変えます、
はい、
手紙は来てませんので、
来てないんですか、また、
はい、だから、はい、あのちょっとあのちょっとパターンを変えていこうと思いますので、はいはい、期待してください、はいはい、そういう感じで最後にいきますよ、声を添えていきますので、せーの、
わー、アメーバ、
最後のボロボロです、はい、なんだこの
声、なんだこれは、なんだこれは
どうも、私種田森幸と
深井浩一と
真弓彩子と
その他大勢で、
はい、
もろもろでお送りしました、それではまた来週まで、さよなら、
バイバイ。
この番組最後のコーナーハートフルメッセージです。まあ、このコーナーでは、皆さんからの、まあ、愛の告白伝言版という感じでお便りをお待ちしておりますが、まだなかなかお便りが集まってません。もちろん募集は続けてますが、まあ、毎回告知ばかりをやってますんで、今回からちょっと形を変えまして、この番組のディレクターの倉本翔子さんにも手伝ってもらって、進めてみようというふうに思います。今日はとりあえず一通の手紙にスポットを当ててみようと思うんですが、
はい
はい、じゃあ早速ちょっと読んでみたいと思いますけども、熊本市県郡に住んでる、中学3年の男の子からの匿名希望の人からのお便りですけども、まあ、抜粋して読みますが、僕の一流の人はジョイのスタッフでアメーバお邪魔虫の森田さんです。11月2日の公開放送に行った時初めて見ました。女の子からのハガキが多いみたいですが、男の目から見ても可愛い人だと思います。やたら明るいし、誰とでも仲良くなれそうだし、ジョイみたいな高校生大学生の人たちばっかりのところでも中学生の感覚でやってるからすごく新鮮な感じがします。ということで、非常にこの人はうちの森田に好意を寄せてるらしいんですが、
はい、そうですね、
マジで書いた手紙ですということで、送ってきてくれましたけども、まあ森田も、まあ、喜んでると思いますが、
そうです、ね、
一応これを伝えておきますけども、うん、まあ中学生の頃っていうといろいろと人に憧れるというか、
そうですね、
そういった時期じゃないかなと思います
が、今思ったんですけど、やたら明るいし誰とでも仲良くなれそうだしっていうのが魅力みたいですね、
彼女の、
うん、
あ、
やっぱりそういうの見てて分かるし、男の子ってそういう人好きなのかなとか思っちゃったり、
やっぱりこう目に映ったんでしょうね。
そうですね、
まあ、この匿名希望の中3の男の子がどういうふうに思ったか、まあ、この文章からは分かりませんが、まあ、とりあえず恋を捨てることは間違いないみたいで、
そうですね、
まあ、ちゃんと伝えておきますので、
伝えて返事も、
そうですね、まあ、来週あたりちょっと聞いてみようと思いますけども、まあ、中学校の頃っていうと、そういえば私もラブレターのようなものを書いたことがあるようなないような、
まあ、やっぱりなんかいい経験をしましたね。でも
そうかな、
やっぱりそういうのっていっぺんぐらい書いてみると、こういう男の子の気持ちが分かったりするんじゃないですかね。
こういった時男の子の方が女の子よりでもなんかこう真剣にっていうのはおかしいけれど、うん、深く考えてるっていうか、どちらかというと傷つきやすいみたいな部分があるんじゃないかなという気がしないでもない
です。中学生じゃなくても一生そういう気がしないではないですけどね。
ああ、
うん、私の知ってる人もやたらに苦しんでましたし。
ああそうですか、
はい、
うん、うん、まあいろいろとね、最近はラブレターみたいなことをしたためるという人はあんまりいないのかなというような気がしないでもないんですが、
そう、
まあ、自分の気持ちを伝えるという部分で、まあ、手段を選ばないっていうのはおかしいけども、こう殻に閉じこもってばかりでもしょうがないし、
うん、
なんかこうある程度の意思表示っていうのは自然に出てくるもんだし、どうせならアピールしてみた方がいいんじゃないかなっていう気がしますけども、まあそういった頃の昔の思い出みたいな、あるいは知り合いにこういう人がいますみたいな話もありましたら、この番組の方まで送ってください、
ね、みんなでその手紙を読んで相談しようじゃないかって、
はい、そうですね、という感じで、今日もお送りしてきましたはアメーバだ。また来週この時間にお会いしたいと思います。種田森幸でした。
はい、倉本翔子です。
それではおやすみなさい。
おやすみなさい。